ネマクエストレディオ
先読みシネマ情報。さあ今夜は久しぶりにお家でシネマ週間が続いていましたが、先読みシネマ情報をお届けできることとなりました。そして今夜は先読みシネマ情報ダブルでお届けする予定ですよ。お出かけの参考にしてください。まずはお一人目のゲスト、電話をつないでいるのはシネマパーソナリティの津田直美さんです。津田さん、
こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
なんか千田さんがゲストと聞いてスタジオでお会いできるって嬉しい気持ちで来たんですけど、まだやっぱりちょっと電話つなぎとかがね、ラジオ多いんですよね。
千田さんは私の目の前はテレビとか
お家ですね。
ソファーがありますよ。
あ、なんかお家の津田直美っていうのもちょっとドキドキしますけれどもね。
なんでやねん。
垣間見る感じをプライベート覗き見してるような感じもしますけれども、いかがお過ごしですか？
いや、さっきけいちゃんが自炊してたってお話してましたけど、私も 100% 自炊でしたね。
それは大変ご苦労様です。
ねえ、もう本当に自分のつける味に飽きるっていうのを初めて経験しました。
最初はいろいろね試してみたり、調味料もいろいろあるんですけれども、なんかすぼまっていきますよね。
ね、
整っていくというかね。
そうなんだ。からもうね、ジュージューって焼肉焼いて食べたいなっていうお店でね。
ね、外食の贅沢がなんか恋しくなってきた今日この頃でございますが、そうですね。はい、さあそろそろお出かけをする方も増えてきています。今夜は先読みシネマ情報、はい、津田さんにはどんな作品をご紹介いただけるでしょうか？
はい、やっぱりね、2ヶ月近くこうやってで、人と会わないとか自分の人生とちょっと向き合ったりなんかするような時間があると、
はい、
なんかね、見たい映画もちょっと変わってくるっていうかね。
ほうほうほう。
今までだったらこう大フィクションみたいな映画が好きだったんですけど、ちょっと一人の人生に寄り添ってみるとか、映画の中で何かこうその人の人生でとかにすごい興味が出てきて、
はい、
この人はどう生きたのかなとか、
うん、
なんかそういうノンフィクションに興味が出てきたっていう感じなんですよ。
へえ。でもそういった心の変化がある方多いかもしれないですね。
だから自分がこれからどう生きるかとかね、
うん、
そういうことをちょっと映画の中からヒントをもらいたいなと思って、
はい、
今日ご紹介するのは花の後先、むつばあさんの歩いた道っていうドキュメンタリー映画なんです。
花の後先、むつばあさんの歩いた道。
うん、お花ね、フラワーの花ですね。
へえ。どんなお話なんでしょう、ドキュメンタリーなんでしょう。
これね、 NHK スペシャルでね、
はい、
18年にわたって取材して、テレビで上映されたものを、
うん、
いわゆる視聴者からの反響があまりにも多かったので、
はい、
ドキュメンタリー映画としてもう一度返り咲いたっていう、そういう映画なんです。
なるほど。
で、埼玉県のね、秩父地方に奈良尾っていう小さな小さな集落があるんです、
はい、
あったんです、方らしいですね。一番多い時でも100人ぐらいの住民の人がいらっしゃって、
はあ、
で今はもうどなたも住んでいない、お家はそのまま残ってますけど、
うん、
もうどなたも住んでいない村になっちゃったんです。でそこのね人たちを、まあ、取材をして、18年にわたって取材してるんですけど、それが、一番多い時というか、その取材に入った時が、9人だけの村で5軒のお家があるっていう、
へー、
それが平成13年の時なんですけどね、
うんうん、
その時に初めて取材陣が村に入って、平均年齢73歳の方々、
うーん、
ですごいね、こう段々畑で、
はい、
いわゆるまっすぐな土地がないぐらい急斜面の村なんですよ。
うーん、
でそこにこう畑を して、農業をしていたりしたんですけど、昔は炭焼きとか、はい、養蚕蚕とかやってたんですけどね、
うん、
でもそうやって人がどんどんどんどん外へ流れていくので、畑がもう誰も耕さなくなるんです。
荒れてしまうわけですね。
荒れてしまいますよね、うん、でそこでね、この小林睦さんっていうおばあさんを中心に、おばあさんと旦那さんがもう使わなくなった畑を山に返したいって言って、
うん、
毎日毎日一本ずつ一本ずつお花を植えて、
はあ、
もう亡くなってしまったんですけどね、この村の人たちは全員、うん、ここに住んでた方々はね、
はい、
で1万本の花を田んぼに植えて、
うん、
山に返したっていうのを18年間追いかけてるんですよ。
へー、
もうそれだけでなんか胸打たれるでしょ。しかもね、その苗木をね買ってきて植えたりするんじゃないんです。自分たちでこのご夫妻が苗木を何年もかけてある程度の大きさにお家で育てて、
はい、
それをもう急斜面の本当にこうなんか杖がないようないと上がれないような斜面を上がって、
うんうん、
もう荒れる直前の田んぼに一本ずつ一本ずつ毎日毎日植え続けてるって。
誰が見ているわけでも誰のためでもなく、開拓して山を人間のものにしたのを返していこうということをコツコツと、う
ん、山への恩返し。
はあ、ちょっと想像しようと思ってるのに目が潤んでしまって景色がぼやけます ね。
でその小林睦さんっていうねおばあちゃんがね、うん、またねめちゃめちゃいい顔してはるんですよ。
へ
え、なんかあの、かわいいね、花はかわいいねって言ってね、あの咲いたら毎年毎年こう春には桜が咲く、桃が咲く、最初に福寿草が咲くんですけど、あ、福寿草が咲いたから春がやってくるよって言って、でこういろんな春の花が咲いて、夏前になるとアジサイが咲いて、で、秋にはモミジが、モミジの木も植えたりとかしててね、それが何年もかけてめちゃめちゃ大きくなってるんです。それが1万本植わってるので、
うん、
集落には誰ももういないし、もうお家は住まなくなると荒れていきますよね、
はい、
で山から動物が来て、鹿が来たり猿が来たりとかしてね、
うん、
あの動物たちの住みかになったりとかしてて、お家も山に帰っていく、でお花を植えて田んぼも山に帰っていく、
うん、
で長男の人たちはまあ町に行ってるんですけども、あの子供たちはね、
はい、
でもそのやっぱお花が咲くから年に1回ぐらいは村に帰ってお祭りを復活させようとしたりっていうところで映画を終わっていくっていう、う
ん、はあ、それ見たいです、
うん、なんかね、うん、もう本当に素朴でね、
うん、
このむつおばあさんがなんかすごいことを言うとか、心に染みることをこうなんか演説のように言うとか全くないんです。おばあさん人生はどんなって言ったら、うーん、早かったねっていうその一言にもうすべての何かが詰まってるんですよ。
うわー、そうか、なんかこの短い期間にいろいろあったことで日々心を悩ませたり思いを馳せたりしていましたけれども、
うん、
18年間そして人生を早かったなっていう、そのコツコツと着実に思いを重ねて生きていくっていうことの優しさと壮大さとこじんまり感もなんかすごい大切なんだなと思います ね。
なんかこう名もない人のこう毎日の営みっていうかね、
うん、
なんかそれが本当にこの急斜面を上がっていくむつおばあさんの背中のシーンがやたら出てくるんですよ。もうそれがね、もうやっぱ語るんですよね。語る。冒頭ももうそのおばあちゃんが前を歩いてるの、後ろからカメラが追いかけてるっていう、あの一番ラストシーンも斜面を上がっていくっていう、イノシシがやってきて柵壊したりとかいろいろするんだけど、
うん、
山をもともとイノシシから奪ったのは私たちだからね、イノシシもかわいそうなんだよねってこうさりげなくね言ってる一言とかもね、
うん、
全部突き刺さるんですね。
なんかそのままむつおばあさんも 美しい季節を彩るなんか花に変わっていきそうな感じがしますね。
なんか解説に書いてあったんですけど、
はい、
この急斜面に咲いてる1万本の花よりもこの村で咲いてるのはここに住んでいる、お年寄りの人たちなんだって解説に書いてあるんです。
いやもう
素敵と思って、
まだ映像を見ていないのにどの言葉ももう染みてどんどん今スタジオに花が咲いていってる感じがします。ポッポッポッポッポッとね。でも今のラジオを聞いている方もそのむつおばあさんの背中を追って1万本の花のその風景をね多分見たいと思います。
うんうん、
これ映画上映ってねこの時期ですけれども決まってるんですか？
実はねもうね5月の、まあ、中旬ぐらいに本当は上映予定だったんですけど、
はい、
まあ、今回のことで伸びてしまって、
うん、
一応神戸だと元町映画館っていう、まあ、そういうところでね、
はい、
近日公開っていう形で今調整中です。
見に行きます。
見てください。もうね終わった後ね、うん、もうあんまりあの私の感想言うのもあれだけどもうねうわーってもうない立てない、もう自分の人生これからどうやって生きるのが一番こう自分にとっても周りの人たちにとっても幸せかなとかね、
うん、
本当にちょっと考えました。
うん、得るものの多いとても素敵な映画だと思いますので、うん、元町映画館で近日公開で調整中ということなので、はい、ぜひリスナーの皆さんも元町映画館のホームページをチェックして公開が決まったら足を運んでいただきたいと思います。
ね、
今日はですねシネマパーソナリティの津田直美さんにうふご自宅から、花の後先むつばあさんの歩いた道近日公開の素敵な作品をご紹介いただきました。また来週も津田さんぜひ映画館で上映予定の作品紹介していただきたいと思いますのでよろしくお願いします。
はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
シネマクエストでは映画ニュースやハリウッドのセレブ情報をお届けしています。注目作の試写会やグッズが当たるプレゼントも充実。お気に入りの作品や俳優監督の最新情報を手に入れるならシネマ .co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ
先読みシネマ情報2、先読みシネマ情報2。お二人目のゲストはフリーパブリシストの菅野さんと今夜はお電話がつながっています。菅野さん、
こんばんは、よろしくお願いします。
はい、こんばんは、よろしくお願いします。スタジオに来ていただいてお会いしたいんですけどもうしばらくお電話つなぎ、ね、ということになっていますが、菅野さんようやくお家でシネマではなく映画館の、
そうなんです、
映画情報ということでとっても楽しみにしています。
映画館がね再オープンして、
うん、
で一応今から紹介させていただく作品関西では新作扱いになりますので結構珍しい今のタイミングでは、
はい、
作品になりますので、
お早速今夜はどんな作品紹介いただけますか？
はい、今日は、最高の花婿アンコールという作品です。
最高の花婿アンコール、
うん、
これどんな作品でしょうか？
これね、まあ、続編っていう形にはなるんですが、
うん、
前作が2016年に日本でも公開された作品で、で、もともとそのフランスを舞台にした作品なんですが、
はい、
フランスの、敬虔なカトリック教徒、宗教結構厳しいお家で、なおかつフランス大好きっていう保守的なベルヌイユ夫妻、ここの夫婦のところに4人の娘さんがいらっしゃるんですが、
魅力的なね、女性がね、
めっちゃ綺麗なんですよね。
そうそうそう、そこ、
うん、この4人がそれぞれ結婚するんですけど、うん、その相手というのがアラブ人、ユダヤ人、中国人、コートジボワール人、もう人種も宗教も全然違う4人と結婚していくっていうそのドタバタコメディを描いたのが前作なんですね。
なるほど。
そうで今回それのアンコールという作品で、
うん、
その4年後になるんですが、
はい、
もうその結婚してわちゃわちゃってなったんですが、前作ではもうねシャンシャンともう収まってはいたんですが、
うん、
もう 孫も生まれて幸せに暮らしているかなと思ったら、実はその4人の娘夫婦が今度はそれぞれ海外に出て行ってしまうっていうふうに告げるんですね。
うん、
そうで、もう幸せなその家族バラバラになるのが嫌だっていうお母さんと、
うん、
でね、まあ、孫大好きお父さんも孫まで連れていかんといてくれっていうようなお父さんがいろいろ画策してやっぱりフランスに残ってもらおうとするドタバタ動いていく、今回もコメディ映画になってるんです。
これ最高の花婿アンコールということは、うんうん、1作目がものすごく人気があったんですか？
これ大ヒットしてね、フランスではね、こう歴代のですよ、フランス歴代の興行収入が6位、
うん、
で前作が1300万人国内だけで動員したらしい。
すごい、
超大ヒット。
私実はその大ヒットの1作目はまだ見れてないんですけど、これ菅野さんがご紹介いただけるということで、ちょっと一足先に最高の花婿アンコール見させていただいたんですけど、そらヒットしたわ、めちゃくちゃ面白かったです。
全然面白いでしょ。その全然違う人種宗教の方と4人姉妹がこう嫁いでいくっていうのだけ押さえておけば、うん、
はい、
あとも分かりやすいお話が、ね、展開されるから、
もう
それだけ見ても全然大丈夫、面白いんですよね。
これ家族の中でこう、うん、いろんなキャラクターが、私の家族でもいますけど、絶対にどこかに何かが当てはまってちょっと痛みを感じたり、めちゃくちゃ笑ってしまったり、
う
んうん、あ、もうやめてよそういうのっていう気持ちになったりしますよね。
4人全員性格も違う、それはね、人種も宗教も違うんだから性格も点でバラバラなんですけど、
うん、
なんとかね仲良くファミリーになろうとしながらドタバタしていく、
はい、うん、
面白いんですよね。
そうですよね、
うん、
でも本当の家族でもこうなんかちょっと意思疎通ができない時とかってあるじゃないですか、
はいはい、
うんうん、大好きなんだけどちょっと冷たい言葉しか今忙しいねしか言えなかったりして傷つけてしまったりとかってあると思うんですけど、
うんうん、
この人種が違う、宗教が違う、育った環境が違うということが明確になっている分、
うんうん、
最初にその衝突する分包み込む優しさとか愛情とかがものすごくにじみ出ていて、こんなに人は人を思って優しくなれるんだっていうこと、このコロナでずっと家にいた人間としてはですね。
いや本当そうでね、この映画のすごいのが、うん、まあ、今コロナの時代っていうのもあるんですけど、そこで炙り出されてしまったのが、ほらヨーロッパなんかでは、
はい、
そのアジア人をねこう迫害じゃないですけど、
うんうん、
こう意味嫌ったりしてしちゃったっていうのがコロナの話題でね、マスクをしているアジア人がとか、はい、ニュースでも流れたんですけど、実際フランスってやっぱその人種問題こう寛容に見えて、
うん、
いざとなると厳しかったりするっていうのがあるかと思うんですけど、
うんうん、
それをフランス映画自身が笑い飛ばしてるんですよね。僕たちこんなことあるよね、
うん、
で消化させているっていうところがこの映画すごいし、時代的にもマッチしているなって
そうですよね、
思うんですよね。
なんか花婿、それぞれの花婿が違う人種の、
うん、
まあ兄弟となった、
うんうんうん、
旦那さんたち、婿殿たちと仲良くしたり、でもあなたの方が大変、僕の方が大変みたいなところも、ちょっと相入れないところもあったりするところが、すごく分かりやすくというかテーマにされているので、ちょっと考えさせられるところも多いですね。
結局その映画としてなんで外国に出ていくかとした言ったら、そのフランスで生活、パリで生活していると異文化ハラスメントを僕たち受けてるんだってすごい語るんですよね、
はいはい、
でアラブ人っていうだけでこうテロリスト、コートを着てるだけでテロリストに間違われるとか、
うんうんうん、
中国人っていうだけでこうお金持ってんじゃないかって言って犯罪に巻き込まれそうになるとか、
うん、
そういったこうハラスメントを実際日々受けているから僕たちはもうパリから出ていこうと思うんだっていうところ、そこが実際今現在行われているところ、そういうところが描かれているんですよね。
そうですね、その 社会的情勢として聞くとこう眉間にシワを寄せて、うん、で自分に何ができるのかなってなるところが、愛する認めるっていうことから始めていくことができるんだっていうことはすごく伝わってきますよね。
で一緒に暮らす中でいろいろこう摩擦は起きたりとかすれ違い起きるけれども、はい、大きな家族としてみんな仲良くしていこうやっていうところが描かれている、すごい今だからこその映画。
そうですね。で、お父さんがものすごく口を滑らすじゃないですか。
フランス大好きなお父さんだから、はい、もう他の国のことをケチョンケチョンにけなすんですよね。
ケチョンケチョンに言ってないつもりで、
そうそうそうそう、
喋っているけどもものすごい空気を読まないっていうのが、なんだろうな、自分が当事者だったらもういい加減にしてお父さんって思うんでしょうけど、なんとも愛おしいんですよね、この悪気のない。
そうそうそう、悪気なく言ってしまうところがね面白い。
そうなんですよ。でそのお父さんをたしなめているお母さんでさえ実は悪気なく結構言ってるっていう、
ね、言っちゃったりこう態度に出ちゃったりしてね、結構デリケートなところを本人たちもこうデリケートって思ってるんだけれども、はい、でも実際のこう行いがこう、ちょっと違ったりしててね。でそういうの映画としてコメディとして描いてて、はい、ちゃんと君たち見てるかっていうところを描き出されてるんですよね。
そうですね。これでもね、日本人ってそれをなるべく隠して過ごすじゃないですか、学ぶこと多いなと思いました。
あ、
もう少し素直に感情を出してぶつかる時にはぶつかって、その後ぶつかったことをきっちりそれぞれが振り返るみたいなことをしていないから溜めて溜めて溜めてドーンみたいな、いつから怒ってたみたいなことになるのかなっていう意味では、ちょっとね憧れみたいなものも抱きましたね。
確かにそうですね。
いやこれぜひですね、最初の最高の花婿、4年前の大ヒット作品をまだ見ていないという方も、このアンコールから見て、その前のドタバタも絶対見たくなると思うので、プレイバックする形でいいんじゃないかなと。
そう、お話としてもね、本当に何て言うんだろう、4人のキャラクター、4人の夫婦なんて8人出てくるんですけど、全員キャラが立ってるんで、
立ってる、
すごく分かりやすいんですよね。
そう、なんかこのカップルがみんなお似合いなんですよね。
そう、美男美女だったりもするしね。
そうですよね。なんか好きになった人、愛した人はちゃんと守ってまっすぐ向き合おうって、女性陣から学ぶことも非常に多かったです。これ嫌あれ嫌っていうのやめようと思いました。
女の子同士の集まりね。
そうですね。いやでも本当にね、心のビタミンになる、そしていろんなことも考えさせられる素敵な映画ですので、皆さんぜひ映画館でご覧いただきたいと思うのですが、この最高の花婿アンコール、いつからどちらの映画館でという情報はありますでしょうか。
はい、こちら5月の29日から公開中となります。神戸ではシネリーブル神戸で上映中となっております。
はい、皆さんぜひ最高の花婿アンコール、一作目を見てないという方も映画館でこちらの作品ご覧いただきたいと思います。ということで、先読みシネマ情報、本日はフリーパブリシスとの菅野さんにお電話をつなぎまして、最高の花婿アンコールご紹介いただきました。菅野さん、ありがとうございます。
ありがとうございました。
シネマクエストでは全国500以上の劇場の上映スケジュールをカバー、見たい作品を最適なタイミングであなたの映画ライフを支えます。気になる作品の上映スケジュールを調べるなら cinema.co.jp シネマクエスト、スマートフォンからもシネマクエスト。
シネマクエストレイディオ。